私も20年前から言ってるんですよ、この問題は。20年前はね、断食っていうことは大体世の人々の共感はいませんでした、全く。それから安楽死っていうことも、これ、タブー視って言えませんでした。実は尊厳死という、ごまかしの言葉で言っていた。今や、もう安楽死っていう言葉が、もうオランダで法制化されてますから、きちっと。例えば。だから、まあ、普通に議論されるようになった。まだ議論されていないのが、無否定か断食かっていう。これ、現代に一回は嫌がりますよ。まあ、現代の近代的な医療の現場にですね、断食なんて方法が入ってくるとですね、医療の現場は乱れますよね、狂わされてしまう。だからほとんど問題にされていませんけど、絶対これは出てくる。で、実際に我々の普通の世界ではですね、最後、おじいさん、お母さんが最後の最後の段階、これ、共感家族に面倒をかけたくない、お世話になりたくない、誰にも知られずに職を少なくしていって立っていって、自然に骨を去っていく。そういう知恵のあるおばあさん、おじいさん、たくさんおいでになったと思います。記憶に残されていないだけですよ。言葉として伝えていないだけですよ。伝えれば家族も辛い。言わないぞと思った人。だけど実際はそうやってごめんなさいっていう人。全部たくさんいたと思いますね。で、そういうことを伝承について調べたりしてるのかな、人間は。それを正面に出して、その2つのことが、人それぞれです。病院でやっぱり、モルヒネを注射してもらって、最後に帰りたいって人があっていいです、当然。しかし、自ら断食をしたいということで、食をコントロールして、最後、こういう人があっていい。よく言うんですよ。その断食安楽死を見事な形で仕留めた人が、西行さんです。西行さんは、寝川子が花の下にて春しなのその木更津の街で生きる。で、自分が死ぬ時にはまず桜の季節だ、桜を見ながら死にたい、贅沢な話だ。で、夜満月の日のお月さん見ながら死にたい。お月さんがだんだんその夜明けになると西木山が沈んでいくでしょ、そこの味わいだ。そういう日に死にたいって言って、その日に死んだんですよ。往生してるんですよ。2月16日です。2月16日っていうのは涅槃会の翌日なんですよ。2月15日旧暦の2月15日がお釈迦様がお亡くなりになった日とされて信仰されてきてるわけですね。本来は西郷さんは2月15日に最後の臨機を引き取りたい。で、そのための自己コントロールをきちんとやったと思います。1月から精進の寮に入り、2月に入って、まあ水を飲みながら楽しみに入る。そして2月15日を目指して水を絶った、1週間前。とは最後の最後、なんで1日ずれたか。ああ、やっぱりな、お釈迦さんと同じ日に亡くなってはもったいないな、と思ったんじゃないでしょうか。1日ずらした。難しいところじゃありませんか。これは私の対象ですよ。涅槃会の2月15日と最後の2月16日。世界ですよ。しかもその時西行が往生したということを聞いて、京都の、知識人たち政治家たちが簡単にしてるんですね。賃貸のように往生したように往生されたと。だから桜の季節なんですけど、何月の日も何だろうって。だから当時の天台座主の慈円僧正も、新古今集を編纂した藤原俊然、藤原定家、これは本当に褒めたたえてください。見事に自分の考えた通りの王女の仕方をした。私の感謝は、あれは明らかに断食による自己コントロールによって断食安楽しました。そうじゃないかと、見事に2月16日に行くわけやね。ただ西行さんが偉いのは、そのことを気づかせなかった。後に残る人、自然にこれを去ったと思わせたというところが、これが達人ですね。あの人は自決をしたと家族に思わせたら、ちょっとそこは違うんだな。吉村さんとかは尊敬する作家ですけれども、で、私自身は吉村さんの息までは達することはできないと思うんだけれども、しかし西行さんは最先鋭を言っていた。
年前に尊厳死協会に行ったって今日言ったんですけれども、前向きなものというか、そういう断食とかそういうことは、なんか言えないというのを聞かれないかったんで、ちょっと数年前に脱会いたしました。で、あ、今、山本先生の話を聞いたら、その通りだなと思いながら、またその断食の毎日悟られないようにというところが、とても難しいなと感じたんですけれども、その亡くなった後の部分なんですけれども、先生は、曹操というか、島佐法たちの三部主義を考えていらっしゃるんですけど、そういう、その断食をして、私の産婦についてご家族でどのように説明なさっているのかということと、それから万が一、今もうどういうことがあるか分からない世の中ですので、万が一ご家族の方とか愛している方が亡くなったときに、そのように葬儀もせず遺骨もという考え方を、先生はそういう他の自分だけじゃなく他の方に関してもそういうふうに当てはめて対応することが
ちょっと志麻さんに知らんのってね、本当は話しにくいなんですが、今日ここまで来たら
もう、ここまで言わせて、仏教が、現在の仏教が、葬式仏教ではなく、心の宗教である
ということで、ご住職はね、普通の坊さんと違いますから、
ちゃんと何回したく
ないあのね、今言われた通り、私はその、大問題なんですよね、家族との関係で。それで、葬式。お墓建てを問題について、私も今言われたように産務主義を唱えておりまして、自分が亡くなった時には葬式はしない、墓は作らない、遺骨は残さない、産務主義って言ってました。一体どうやってそれを実現するかって言って、まあ笑いながら前に唾をつけながら聞いてくださいお葬式はしない、でこれはその世に知らされたら終わりじゃないかと、いろんな人がやってきて毎日毎日、なんていうか、訪れる人がいたら家族が大変困るってことにも確かにいいんですよね。だからまあそれは仕方ないな、外国にいても試しちゃう、ね、姿をプラス私の死を隠すもう一つはできるだけ長生きをしていく、皆さんに忘れられて存在感、そうして亡くなるのが一番でしょうね。葬式をしたらしないか全然わからないような状況で、まず長生きをすることが大前提わかりませんか、ね、それは、葬式はしない、で今から断ることに言ってるんですよ、書いたりしてる友人たちに言ってるんです。だからそれとあいつは死んでも葬式しない人間だっていうことを私の周辺で何か知り始めたんです。それを、広げるということが何かありますで、そういう視点で行くということは、家内も、しぶしぶ承認しているようです。そしたらね、家内もね、葬式やりたくないって言いました。だから2人とも同じ意見ですから、遺言書に書こうと、で毎年遺言書に書いて元日には確認し合ってます。どちらが死んでも葬式はしない、神様は自分の後から死ぬと思います。話をしてると、いつも他先に行くような話になって分かるんじゃないかって言うんだけど、そうなんですよ。そこはちょっとそうしてますけど、2番目のお墓は作らない、これはまあ変わらないと思います。これに抵抗したらせがれです。どこにお前をしたらいいんだと思います。これを説得するのに5、6年かかりました。で、それも今のところは葬式はしないよ、お墓は作らないよ、家族の中で大体みんな賛成で、弟たちの家族がまたうるさいのがいろいろおりましてですね、これはややこしいんですけど、そこまで頑張ってあるのですか、問題は、最大の問題は遺骨を守らない、今亡くなればやっぱり火葬場に運びながらできるんですね。でやっと遺骨を守ってない、最近は限られることを言う人がいてですね、ここ来ないでいいんじゃないっていう人がいる。でも置いてくれば。全部、高熱でやっとですね、残らないんですよね。これはエネルギーを消費するわけですね。これからの時代にはそのままだ。全部、それを空想って言うんだけど、全部空にしてしまうと。食べるって手があるんですね、食草。 で、骨刈りっていう風習があるわけですよ。特に関西、九州一円には骨刈り。実際は骨を亡くなった人の葬式に行って、骨を噛んで追悼した。で、この風習を今日残されているのは、その、ヤクザの世界だけですね。ヤクザ、この間、山口組の四代目の組長さんが殺された時に、神戸の日踊り越え火葬場で火葬したんですよ。で、焼け上がって、その時全国から山口組の幹部が集まってきて、焼け上がってきたその組長が、親分のその骨をそれぞれ口で噛んで、復讐を誓った。その新聞に出まして。まだやっぱりその骨刈り感触があるわけですね。時々、これ親父の骨出して、その袋、小さい袋、まあ、言いませんけど、そういう感じは東北北海道にある。だから絶対に記憶に残ってる。だから食草っていうのが一つの手だ。だけど一人じゃ人間の生かすって相当ボリュームですから、全部食べられない、足りない。そうですよね。これが現実じゃないね。だから今火葬場では一部の骨を持ち帰られて、あとはもう残していく。だから元日があのベナレスでやってる火葬と毎日やってる火葬と同じなんですよね。だから川岸で焼いて、そのままコッパを川に流してるんです。全部流してないんですよ。一部流すだけで。あとほとんどの火葬に骨が残って、あそこの骨が、遺骨が堆積しておりますよ、ね。で、そういうわけで、今の日本の現状では、火葬場から遺骨を持ってこない。さて、どうするっていうのは、かなり大論争になるわけです。で、生き残ったやつが仕方ない。金槌で叩いて、来ないする意味がないと。で、それは恐ろしい光景だなと思います。いや、違うよって食草の考え方をすれば、それはそれを粉にする。2、3人で、本当に心の許せる2、3人で、骨にしながら死者を追悼するって手があったろうと。粉にしたら、私は一握り散歩するって言ってるんですよ。旅に出るときに、一握りだけ持って行って、ちょっとこう、入ってくれ。誰にもこれ、しばからん。誰にも迷惑かけない。これをその今は自然層って言っているような形でね、海に撒くとか山に撒くとか、そこで何か印をつけるなんてことになると、さらにその周辺の人たちの反対運動がやっぱり現実に起こっているわけですよね。で、それを避けるためにも、この人握りさんって資本合理的でね、その人握りように資本価値を門前にぶっ飛ばして調査して遊んでます銀座四丁目に前に行っちゃう。行きつけのバーの居酒屋の軒先に前に行って。生き残ったのはそういうことで、と自然にさ。
先生は奥さんに俺がしてるわけです。先生のことをこういうふうにやって。
旅に出るたびにそれやってくれて言ってるんだ。まだ完全に承諾取ってませんけど、僕はそうやってやるよって言ったら、難しそうな顔してました。
多分女の人は私の方が後に残ると思います。男の人が先行くだろうと思います。
ご参考にしてください。
よろしいですか。他何かありますか。はい、どうぞ。じゃどうぞ。大きな声です。
あ、はい、座ってまして。
はい、どうぞ。
記憶間違いがなければですけれども、数年前先生はテレビの番組で、今行く帰りということで、学校で、言われのない、いじわるをされた時期があったとおっしゃったかと思うんですが、間違いないです。
大根が、東京から迂回した時は、
東京から迂回
した。すごいいじめに遭いました。
あ、それを、どのようにこう、許す心境になっているのか、なかなか許せないのがありがちな姿ではないかと思うんです。もしよかったら、サルコンさせてい
ただきます。私は、小学校は1年から5年まで東京だったんですよね。それで、昭和18年に東京空襲がだんだん激しくなった。